医者に命を預けるな。はじめに、一医者である私がたどり着いた結論。医者に命を預けるな。とは、かなり過激なタイトルのような感じがします。しかし、やってみないとどうなるかわからないというのが医療です。できることは何でもやるという医者の最善が、時に最悪の結果をもたらします。このような不確実性の医療に、過大な期待を抱いて安易に委ねるのではなく、あくまで主体的に命の主人公を全うしてほしいのです。特に死の場面での関与が問題です。死ぬのを防ぐことは不可能なのに、死は医療の敗北と考え、治すための治療を徹底するほど、死から穏やかさを奪い、無用な苦痛を与え、悲惨な結果を招来することになります。幸せな臨終を迎えるために、以前のような安らかな自然な死を目指すために、どうしたらいいか考えてみよう、というのが本書の目的です。自然のとは、そのまま様子を見る、何もしないで、の意です。そもそも、人間をはじめとして、あらゆる生命体は、自然治癒力を持っています。病気や怪我を治す中心は、これなのです。医師の腕や薬の力では、決してありません。私自身は、熱が出ても、生まれてこの方、解熱剤はただの一度も使用した経験はありません。発熱であろうが痛みであろうが、生体に無駄な反応はなく、大抵は合目的的な意味のあるものと思っているからです。確かに、時折、アレルギー反応という好ましくない反応もありますが、したがって、熱も愛やつであり、目の敵にしたことはありません。近頃は時折、発熱にも免疫力を高める作用があり、好ましいものであり、むやみに下げるべきではないという説も散見されます。妻からは、風邪をひいても薬を飲ませてもらえないと恨み事を言われます。が、その都度、病気と戦いつつ、異物である薬の処理にエネルギーを割くよりは、病気一本に絞った方が効率はいいはずと、説得してきました。また、高熱によって頭がおかしくなるのではとの危惧を抱く向きもありますが、熱によっておかしくなるのではなく、脳炎や脳膜炎のように、高熱の出る病気の中にそのようなものが含まれているというに過ぎません。熱があるからしんどいとも言いますが、しんどいことの原因は、熱ではなく、病気そのものでしょう。熱を無理に下げても、病気本体が良くなるわけではありません。心理効果はあるかもしれませんが、回復まで、かえって、時間がかかる可能性があると、自身と家族の体験からは考えています。私たちの体は、内部に何か不都合や歪みを生じたとき、必ず注意信号や警告のサインを発しているはずです。いかに科学技術が発達しても、作り得ないほど精巧に作られている人間が、ある日、突然ぶっ壊れることなど、あり得ることではないのです。したがって、私は、突然死はあり得ないと思っています。もし、見かけ上、突然のように思われるのは、内部からの警告のサインを無視、軽視した結果か、あるいは、野生アジの喪失に伴い、サインを感知する能力が低下したせいではないかと思います。それは、手軽に医療にかかれるようになったため、以前ほど体の内部に注意を払わなくなった結果生じた、影の部分だと思います。医療に対する信仰を弱めよう。医療をあまり過大評価してはいけません。かといって、全否定しているわけではありません。ただ、一般に受け取られているより、もう少し割り引いて考えるべきではないかと思うのです。激烈な疼痛の緩和など利用できるものは大いに利用したらいいでしょう。ただ、あくまで病気を治癒に導くのは、自分自身であり、自然治癒力だということを忘れない方がいいのです。 医療者は援助者であり、薬は援助物資に過ぎないのであり、決して主役たり得ないことを。援助者として、治りやすい環境づくりの助言を求めたり、あるいは、外科の手術のように、治るのを邪魔しているものを取り除いてもらうところまでは、期待していいでしょう。しかし、薬も異物である以上、副作用があって叱るべきであり、手術も人工的な大怪我である点で、生体にかなりの負担をかける関係上、不測の事態が生じても不思議はありません。医療には、何事によらず、100% 安全ということはありえません。どこまでもやってみないと結果がどう出るかわからないという、不確実性がついて回るのです。したがって、具合の悪い点、不都合な面もすべて知った上で、効用との兼ね合いで決めるにしても、最後は、賭けとなります。成功率 95% と言っても、あなたは間違いなく95の方に入るなどと、断定しているわけではないのです。ありていに言えば、一応の目安ではありますが、実際はどっちに転ぶかわからないということです。統計を科学的手法と言いますが、集団に適用し得ても、目の前の個人には通用しない、ある意味では、いい加減なものと言えます。病気といかに付き合うかは人生の問題である。一応、インフォームドコンセント医師が患者に診療の目的や内容を十分に説明し、患者の同意を得ること。は、表面上定着した感があります。中心は、自己決定を援助することですが、そのためには、前述のように治療のマイナス面を知ることが大切です。が、もう一つ、何もせずに放置したらどうなるかも、選択に際しては重要なポイントとなります。しかし、発熱に対してすら、解熱剤を使用せずに、様子を見るという経験を持たない日本の大部分の医療者には、この点に関しては情報提供者としての資格がないようにも思われます。現在、病気の中心は、慢性の疾患、生活習慣病という、うつらない病気に移行しています。これらは、生涯付き合う病気です。病気といかに付き合うかは、医療の問題というより人生の問題です。しかし、普通、医師は医学の、それも病気の勉強しかしていません。だから、必ずしも豊富な人生体験を持っているとは限らず、また、人生修行を格別してきたわけでもありません。したがって、プロとして、技術的な面では全幅の信頼を寄せられても、精神面においても当てにしていいとは限らないのです。そこで、基本的には、頼るな、任すな、利用せよ、となります。利用するのはいいですが、無条件に任せてはいけません。まして、何もかも頼ろうとするのは、あまりにも無謀と言っていいでしょう。前述のようなうつらない病気は、治らない病気なのです。いくら精密検査をしても、完治の方法は出てきません。診断あれど治療法なし。どれほど詳細に分かったとしても、それを好転させる手立てがないのなら、それほど意味があるとは言えないでしょう。患者としては治りたい一心で、やむを得ず、辛い、苦しい、痛い検査も我慢するのです。したがって、勝手な思い込みではなく、その検査の結果を踏まえて、どのように治療法が変わり、病状の好転がどう期待できるのかを確認する必要があるでしょう。私のモットーは、救急車は呼ばない、乗らない、入院しない、手術しない、でありますが、医療を完全に拒否しているわけではありません。血管が切れて血が噴き出している場合や骨折などのケースでは、どのような治療が行われ、結果がどう予想されるかを勘案した上で納得がいけば、救急車に乗ることや手術をすることはあり得ます。ただ、脳卒中や心筋梗塞などでは、 救急車を呼ばずに、そのまま様子を見たいのです。もし、それで命を落とすようなら、それは寿命であり、半身不随で蘇るようなら、仏教徒の私としては、それはそれで生きてみせろと、仏から見込まれたものと受け取りたいのです。かつて松田道夫氏がその著書、安楽に死にたい、岩波書店の中で医者でいて病院でなく、あえて自宅で亡くなった方が身近に何人かある。どの方も病院に長く勤めた熟達の医師である。中略。医者が病院を敬遠するのは、それほど奇妙なことではない。いや、良識から言って当然なことだという考えが、こちらが死に近くなるほど強くなってきた。と書いておられます。どうも、病院で死にたくないと思うのは、私ばかりではないようです。放置した末の植物状態ならともかく、低体温療法など、人為的に手を加えられた結果のそれは、耐え難いので、できるだけ避けたいのです。もちろん、救命努力の結果であることは、十分承知の上です。死を医療者の手から取り戻そう。他の生命体の犠牲によって生かしてもらっている以上、人間も、自然界の掟には、従わなくてはいけません。従って、自力で息ができない、あるいは、自力で飲み食い不能の状況は、寿命の尽きている証拠と考えていいでしょう。それゆえ、点滴注射や軽鼻軽管栄養や胃ろうからの栄養が一時的なものならともかく、半永久的となれば、掟違反と考えています。純植物状態の場合なら、口から1さじ2さじと食べさせてもらうだけでいいで、寿司、もし、むせて気管に入り、肺炎を起こして一巻の終わりなら、それもそれでいいのです。また、介護者の都合で食べさせてもらえなければ、それも縁としていただこうと思います。いずれにしても、口からということになれば栄養十分とはいかないので、何ヶ月も生き延びることは考えにくいと思います。寿命が尽きている以上、当然でしょう。昔から末の60日、と言われてきたのは、この辺のところを指したものでしょう。これが、入院するとどうなるか考えてみましょう。原則として、病院医療は、たとえ、どうやっても治すことができないと分かっていても、最後まで治すための医療が続けられます。しかし、考えてみれば、これは入院する、あるいは、させる側にも問題があります。なぜなら、入院は、いかなる手段を使ってでも徹底的に治療してほしい。どのような状態であろうと1分1秒でも長生きさせてほしいという患者側家族側の意思表示に他ならないからです。ある判決にたとえ重篤な状況にあっていずれ死を免れないことが分かっていたとしてもその生命の維持または延命に向けて真摯な治療を続けるのが一般的であるしまたそうすべきでありそのような治療を求める患者の期待は合理的なものとして法的に保護されるべきである。とあります。このように、原則として、医師には延命治療を施すべき法的義務があると考えられるのです。通常の寿命を、チューブ入りの鳴り歯磨きに例えると、手で絞り出せなくなった状況に匹敵すると思われます。さらなる延命治療となると、特殊な道具を使って徹底的にしごき、逆さにして振ることに相当するかと思うのです。私自身は、このような状況は願い下げにしたいので、比較的最後まで意思表示可能な、願死を願っています。仏教では、人生は苦である。と言い、死もまた四苦の一つです。苦とは、苦しみではなく、思い通りにならないこと、意のままにならないことです。したがって、希望は希望として最大限努力するにしても、根本的には、死、一、他人間の感知する領域の問題ではないことになります。 病院での死亡が7割を超える2011年は 76.2%。割合は減少していますが、死亡者総数が増えているので実数は増加。と言われますが、医療の関与により、人はより幸せに死ねるようになったのでしょうか。濃厚介入により、より悲惨、より不幸になったような気がしてなりません。簡単に医療を受けられなかった以前の方が、よほど安らかに死ねたのいいでしょうか。どうも、自然な、穏やかな死を希望するなら、死を医療者の手から奪還、手はならなくなっているようです。そのためには、医療の実態や医療そのものの理解を深め、死についてはより具体的に考え、医療を受けるにあたっても、十分に自己決定権を発揮することが望まれます。勝手なことを書き連ねていますが、幾ばくかでも読者の参考になれば幸いです。中村仁和。病気や怪我を治すのは医者でも薬でもない。今の日本人の大部分は、病気や怪我を治すのは医者や薬だと思っています。しかし、それは最大の錯覚です。病気や怪我を治す主役は、本人が生まれながらにして持っている知識と自然治癒力です。では、医者は何もしないのに金だけ取るのかといえば、そうではありません。治るのをお手伝いするお助けマンであり、薬はお助け物質であり、機械はお助けマシーンなのです。医療は、本人の体が反応する力を利用しているに過ぎません。例えば、集中治療室の患者が臨終間際になると、血圧が下がってきます。そこで血圧を上げる注射をすると血圧は上がります。ところが、最後は血圧を上げる注射を何本しようと血圧は上がることはありません。つまり体が薬に反応しなくなったのです。薬が主役なら、どんな状況になろうと、血圧は上がるはずなのです。機械についても考えてみましょう。重い肺炎にかかると呼吸機能が低下しますので、人工呼吸器を使います。しかし、この人工呼吸器に治す力はありません。その代わり本人に代わって下支えをして時間稼ぎをしてくれます。この間に、勝手に治せよというわけです。治せる人は、助かって機会が必要なくなります。しかし、治せない人は、そのままずるずると長引きなくなるというわけです。過日、歌舞伎役者の中村勘三郎さんが重症肺炎から急性呼吸窮迫症候群を起こし、人工呼吸器、人工肺を使いましたが、60歳前なのに、治す力が失せていたため亡くなりました。機械が治してくれるのではないという証左です。つまり、先日見れば、本人に治せないものが、他人の医者に治せるはずがないということになるのです。医者も薬も脇役ですから、治してくれる専門医はいませんし、特効薬などというものも存在しないということになります。治らない病気が圧倒的に多い近代医学は超速の進歩を遂げ、その発展ぶりは目覚ましいと言われます。本当に、そんなに発達しているのでしょうか。そうであるなら、もっと病気が治って病人が減らなければ、おかしいのではないでしょうか。今、治らない病気である高血圧の患者が3000万人とか4000万人とか、糖尿病の患者が予備群を入れると2000万人とか、病人だらけではありませんか。確かに、以前なら死んでいた人を、今は死ぬでもなく生きるでもない状態で、ながらえさせるようにはなりました。しかし、これをもって発達したと胸が晴れるとは思えません。また、長生きできるようになったのも、医学の進歩のせいと、同業者は強調しますが、それが正しいとも思いません。功績の第一は栄養状態が良くなって体力がつき自然治癒力が増強したということでしょう。次は、上下水道が完備されて衛生環境が良くなり、胃腸炎などで命を落とすことがなくなったことが挙げられます。医学も廃人同然でも生かす術を手にしましたから、 多少の功績はあると思います。今、病気の中心は、生活習慣病です。うつる病気の感染症には完治があります。が、うつらない病気の高血圧や糖尿病などの生活習慣病には完治がありません。したがって、闘病して完治を目指すのではなく、病気を追い払うのでもなく、上手に折り合いをつけて矯正を心がけることが肝要なのです。ところが、この治らない病気の治せないものに、専門医がいるために、専門医に診てもらえば完治するのではないかとの誤解を生んでしまうことになります。もっとも私は、専門医が不要と思っているわけではありません。微妙なさじ加減が必要な時がありますから、そういう時には、専門医を利用したらいいと思うのです。ですが、専門医なら治してくれるはずなどと、夢思ってはなりません。症状にも意味がある。発熱、鼻汁、咳、嘔吐、下痢、痛みなどの症状には意味があるということです。発熱ですが、大抵の人は熱が出れば、これを目の敵にして何とか下げようと躍起になります。しかし、発熱は体が早く病気を治そうとする防衛反応なのです。例えば、風邪をひけば熱が出ます。風邪の原因の大部分は、ウイルス感染によるものです。ウイルスは熱に弱いのです。ですから、わざわざ体温を上昇させて活動を鈍らせて早く治そうとしているのです。それを、解熱剤を使って熱を下げるのは、明らかに利的行為です。本人もしんどいかもしれませんが、ウイルスの方がもっとしんどいのです。できるだけ辛抱した方が、早く治癒するのです。痰を伴う咳は、止めようとしてはいけません。気道に溜まった痰を出してきれいにしようとして咳が出るわけですから、止めようとしても止まりません。溜まれば腐るのは、下水だけではありません。痰がなくなれば、咳は出なくなります。悪いものを食べれば、吐いて下します。いつまでも体の中に留めておいては大変です。一刻も早く外へ出そうとするのは、身を守るために当然の反応です。むやみに、下痢止めやムカつき止めを使ってはいけないのは、そういう意味です。痛みに関しても同様です。先の尖ったものに手を置くと痛いから、すぐに手を引っ込めます。しかし、もし麻酔をかけていれば、痛みを感じませんから損傷がひどくなってしまいます。動かすと痛む場合も同様です。それ以上無理して動かすと、もっとひどくなるよという体の警告サインなのです。それを、痛み止めの注射を打ったり、鎮痛剤を服用して無理に動かすのは、アホとしか言いようがありません。犬、猫を見てください。痛い時には、じっとうずくまっています。あれが一番治る近道ということを、彼らは本能的に知っているのです。今の日本、人は、犬猫以下と言っていいと思います。不確実性、と限界、がある医療。医療には、やってみなければ結果がどう出るかわからない不確実性、というものがあります。これは、今後どんなに医療が発達しようとなくなることはないでしょう。つまり、医療は絶対にこうなるとは言えないということです。よく、今、手術すれば 90% 助かりますよ。などと言われますが、あなたが 90% の方へ入ると言っているわけではありません。目安として、90% と言っている 90% の方へ入ると思って手術したのに、90% 方へ入ったとがっくりする人が出るのも当然なのです。これが 99% と言われても同じことです。医療に 100% はありませんから、いつの場合も患者個人にとっては、YFTYFT、つまり、賭けなのです。極論すれば、医療は、 命を担保にした博打ということになります。もう一つ、医療には限界というものがあります。どんなに医学が発達しても、年を取ったものを若返らすことはできませんし、死ぬのを止めることもできません。ここのところを考えていない日本人が増えてしまいました。どんな状態の年寄りでも、病院へ連れて行きさえすれば、なんとかなるはずと思っているのです。ですから、極端な話、大学病院の集中治療室で死なせるのはどういうこっちや、と怒鳴り込む家族が出てきても不思議ではないのです。年寄りが大病院に押しかけるのも根は一つです。年寄りの不具合は、老化を原因としたものです。今さら、医者にかかって薬を飲んだところで、元からすっかり良くなるはずはありません。しかし、いろいろやった挙句でないと納得しないのです。つまり、諦めるのに時間とお金がかかることになるわけです。また今後、どんなに医学、医療が発達しようとも、